恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今朝このところから、すべてを益にという題で御言葉を味わいましょう。一年の初めに、人は誰でもこの一年の幸いを祈るわけです。ニュースで聞けば、今年も約8000万人が神社仏閣に自分の幸福を求めて祈りに行ったそうです。そしてクリスチャンも神様に祝福を求めて一年をスタートします。神様どうかこの一年あなたの祝福を与えてくださいと祈るわけです。しかしそのように祈る私たちの前にイエス・キリストが立たれて、あなたは祝福を私に求めるが、一体私に何をしてほしいのかと具体的に言いなさいと問われたら、あなたは何と答えるんでしょうか。私たちが祝福という言葉によって何を言おうとしているんでしょう。どのような状態が祝福された状態なんでしょうか。私たちが何をもって祝福とするかによって、この一年の歩み方、また心の在り方が全く違ってくるのです。私は年末から年始にあたって、今お読みしました有名な御言葉、ローマ人の手紙の8章の28節をずっとこう思わされていました。というのも、あるところから、ローマ書8章の28節をもとに、メッセージを書いてくださいということを頼まれまして、引き受けたんですけども、有名な御言葉に限って難しいんですね。これと悪戦苦闘しながら、しかし、味わい、また調べていく中で、そこから汲めども尽きない神様からの恵みを次々たくさんといただきまして、この一年の初めの日曜日の礼拝で、このところから語らせていただこうと準備を始めたわけです。ところが、到底一回ではその恵みをお分かちすることは不可能だと分かりまして、この1月いっぱい、ローマ書8章28節シリーズを連続でさせていただきたい。一つの箇所から4回の集会を、の説教を語らせていただこうと決めました。その後からまた新しい、今度は長い長期のシリーズが始まりますが、第1回目の今日は、すべてを益にっていうテーマで考えてみたいのです。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちクリスチャンも神様を信じることによって益を期待するのです。なんだキリスト教も他の宗教と同じご利益宗教なのかと早合点をなさらないように、益っていうこの内容が問題なのです。何が益なんでしょうか。前後関係の中で聖書の御言葉は読まねばなりません。前後を見ていきますと、ここで言う益っていうのが何であるかが分かってきます。29節から30節のところで、神様は、私たち一人一人を、皆さん一人一人を、世が作られる前から選び、世の初めからあなたのことを知っていて、そしてあなたを神の子に、神様の家族に入れようと、神様はあらかじめ決めておいてくださって、そして時至って、ある人は子供の時に時至る人もあれば、ある人は中年で時至る人もあれば、もう天国が目の前に来た時に時至る人もあれば、ですけど、神様のご計画の中で、時至って私たちに福音を聞かせ、福音に対して心を開かせ、福音を信じさせ、そして信じることによって、その人を義と認め、全く罪許され、罪なきものと神様は認め、 それだけではなくして、さらに栄光を与えになった。栄光から栄光へと。私たち一人一人をイエス・キリストの姿に似たものに変えていってくださる。実は、あの有名なローマ書8章28節のすべてのことを働かせて益としてくださるの、この益っていうのは、私たちがイエス様に似たものに変えられるという益なのです。これが神様のご計画です。神のご計画に従って召された人々に対する神様の見る益は、あなたがイエス様に似たものに変えられていくことです。神様の計画ではそうですが、私の計画でいう益はだいぶ違うみたいです。私の計画による益は、まず家族に対して、いつも家族が健康で仲良くって、子供たちはいい子で、経済的にも守られて、教会は、私が言う益っていうのは、問題が何もなくって、人々が次々と救われて、人々が本当に満ち溢れて愛し合って、一人一人が心を合わせて生き生きと死を喜んでいる。私個人としては、与えられている仕事が順調にこうはかどっていく。これが私の言う、私の計画の中での益です。しかし、神様の計画と人の計画っていうのは大きな食い違いがあることに気づかされるのです。私たちが何もかも自分の思い通りに行くこと、すべてのことが順調にはかどることが益だとしたら、少々、いや、相当、神様のおっしゃる益とはズレがあるみたいです。また、そうとまで言わなくても、私たちもしばしば、何か、どうしてこんなことが起こるんだろうっていうような、苦しみ、試練、困難に出会うときに、雨降って地かっていうことわざを、のように、でも、大丈夫よ。この苦しいことはきっと益になるんだから、きっと後になったら、これがいいことになっていくんだから、って言って励ますんですが、しかし、そこで言う、後にそれが益になるんだからっていうその益っていうのは、何をして益とするんでしょうか。私たちは知らず知らずのうちに、益っていうその言葉を自分にとって都合の良いように捉えやすいのです。この有名な御言葉は自分自身だけでなくして、試練の中にある人にプレゼントすることが皆様あるでしょ？苦しんでいる人に、この御言葉はとてもいい言葉です。すべてのことが益に変わるんだから。ですけど、それをプレゼントする、それを御言葉を持って人を励まそうとするとき、私たちがこの御言葉でその人に伝えたいのは、どういう益なんでしょう？どうか、今のこの苦しみ耐えてください。万事を益としてくださる神様がいるんですから、この苦しみもついには素晴らしい結果になると信じて耐えてください。しかしその素晴らしい結果っていうのはどういう状態なんでしょうか。もしかしたらその結果をやっぱり私たちの側にとっての益、人間的な成功とか幸せっていう意味で使ってるとしたら、これは間違っている。私たちよく、クリスチャンでも、あの人は本当に神様から祝福された人だっていう言葉をよく使います。でもそういうとき、あの人は神様から祝福されているっていう言葉を使うとき、それはどういう状況を言っているんでしょうか。家庭が本当にですね、円満でみんなが和気あいあいと、している姿を見て、ああ、あの家庭は神様の祝福を受けている。経済的に豊かであると、ああ、神様はその手の技を祝して、本 当に成功させて豊かにしてくださってる祝福された人だな。健康に恵まれてると、ああ、神様の祝福で、あのように健康に優れて、仕事が成功すると、ああ、神様の祝福がそこにあるんだな。祝福された人、祝福っていうのをそのように私たちは呼んでしまいやすいんです。ところがそうしますと困ったことが起こるんです。じゃあそれが祝福だとしたら、病気の方は神様の祝福のない人なんでしょうか？事業に失敗した人は神様の祝福ではなくして呪いのために事業に失敗したことになるんでしょうか？家庭の中に問題がある場合、夫婦の間にまた親子の関係の問題で子供の中に問題があるとき、あの家庭には神様の祝福がないんだということなんでしょうか？私たちは祝福っていうのはそんな表面的なものではないんだ。ある方は本当に病気の中で、しかし、この方は神様の祝福を受けている方だなぁと、帰って励まされる人がいますし、ある方は事業に大失敗をしたその中で、でも神様の祝福を受けている方だなぁと感じることがありますよね。人も羨むような大成功の中にいながら、この人は神の祝福から遠い人だと感じる場合もありますね。祝福、益っていうのは、どうやらそんな人間的な表面的なものではないようです。パウロは、イエス様を知ってから、その素晴らしさのゆえに、それまで自分にとって、益である、プラスであると思っていたものが、逆転をしまして、損である、マイナスである。いや、もっと言ってパウロは、憤怒のよう、まさにそういう言葉を使ってるんですね。チリアクタと美しく表現してますけど、実際は糞土。トイレに流す糞土のようなものに、それまで益だと思ってた、プラスだと思っていた、自分にとって良いものだと思ってたことが見えてきた、逆転したわけです。パウロが糞土のようなものだと見なしたものは一体何でしょう？一つは家柄でした。家柄を誇っていたんです。でも、こんなものは私にとって糞土のようなもの。宗教的な正当さ。立派な宗教的な家柄とその信仰を持っていることを誇っていました。でも、そんなですね、正しさは糞土のようなものだと見たのです。彼は立派な若いうちから業績を上げました。しかし、その業績も彼から見ると糞土のように見えた。彼は熱心なものでした。誰よりも熱心な。神に対して熱心なものでしたが、しかし自分の熱心さも憤怒のようなものに見えた。彼は若いうちから人々の素晴らしい名声評価を受けていました。素晴らしい地位を持っていました。成功者としての不動の立場を持っていました。でも、それは憤怒のようなものだとパウロの目から見えたのです。霊的な目。主にある目を持って見るとき、そんな私がこれまで益だと思ってたものは無、いやマイナス、憤怒のものだとですね、パウロは言うのです。そのパウロの証の前に自分を照らしてもらうと、パウロが憤怒だというその憤怒を、いかに喜び、いかに楽しみ、いかに追い求めている自分であるかに気づかされるのです。それらは私にとって憤怒のようなものという、それが私たちには立派な、本当に祝福のように見えてきます。パウロはそれは祝福じゃない。かえって私を祝福から遠ざけるものだと言い切るのです。私たちはイエス様を信じて、イエス様を求めて、イエス様を愛していく、その時、何を求めてイエス様に求めていくんでしょう。その動機は何なんでしょうか。イエス様が肉体を持ってこの地上におられたとき、イエス様の周りには 大勢の群衆や大勢の弟子たちが群れていました。そして彼らはイエス様に自分の夢の実現、自分の満足、自分自身の成功をイエス様によって実現したいとですね、願ってついていったんです。ところが、だんだんだんだんイエス様について従っていくうちに、イエス様が与えようとしているものと、自分たちがイエス様から得ようとしているものの間に、大きなギャップが開きがあることに、だんだん気がついてきたんです。その時どうしたでしょうか、彼らは。これはひどい言葉だ。これはひどいお方だ。こんなものに私はもうついていくことはできないと、群衆も、いや、弟子たちのうちの大部分のものがイエス様から離れていったんです。つまずいたわけです。そのギャップのゆえに、開きのゆえに。私たちもこのつまずきを、早い時点で経験した方がいいです。自分自身の心の中に、私が求めているイエス様にしてもらいたいと願っていることと、イエス様が私にしようと思っていることとの間に、大きな開きがあるっていうことを早く気がついた方がいいです。そして、そこで離れないで、ギャップに気がついて、開きに気がついて、愕然とするその中で、ありのままの自分の姿をもう一度、光を照らされて、示され、あくまでも自分の満足を求めようとする、その自我を神様によって砕かれ、本当の意味で主に従い、主を愛する弟子に、そこから作り直され、立て直されていく必要があるのです。そうでないと、私はクリスチャンですと言いながら、字が丸出しで、字が砕かれるどころか、イエス様を信じて従っていくことによって、この字がをイエス様にいい子いい子してもらうために、イエス様に従っていく、そんな信仰の姿勢が、私たち陥りやすいですね。しかしそれは、私たちのあるべき姿ではないのです。神様が私たちに対して持っておられる計画は、あなたが私がキリストに似たものになること、そのために一切のことが働いて、益に、そのことのための益になっていくのです。私たちはそれこそが、神様に求めるべき最高の、そして唯一の祝福としたいものです。生きるにしても、死ぬにしても、私の身によって、キリストの素晴らしさが表されることを求める、私の切なる願いと望み、とパウロは、フィリピ一章の二十節で宣言しました。本当にですね、私たちが、もしも、それが私にとっての最高の求めであり、願いであり、益であると、しっかり受け止めて捉えることができたら、私の生き方は変わってきます。起こってくるすべてのことが、それがどうしてこんなことがと思うような事柄であっても、すべてのことが、ああ、神様は、このことを通して、私をキリストに似たものにしようとしておられるのだと、一つ一つの小さなこと、大きなことの中に、その背後におられる神様のご計画を、導きを、その働きを認めることができるようになるからです。そうでないと、いちいち起こってくる事柄の中で、一喜一憂し、上がったり下がったりをしてしまうことになるのです。そんな時、私は、イエス様に、いかに似ていないかっていうことをよーく自分の中で、知っている必要があります。いかに私はキリストに似てないか、ですね。言葉において、思いにおいて、行いにおいて、働きにおいて、祈りにおいて、愛の技において、 すべてのことにおいて、私はイエス様に何と似ていないものかということを深く知っておりたいものです。イエス様を信じるとき、信じた瞬間に清い神様の霊、御霊はその人の心の中に住んで、あなたを見渡します。そして聖霊なる神様はあなたの心の中に住んで、あなたを内側からキリストの姿に似たものに変えようと、あなたの内で働いておられるのです。本当に忙しく、御霊はあなたの内で作業していらっしゃいます。ガラテヤ書に出てくるあの御霊の実、それは一つ一つが、御霊が私たちの内に働きかけて、そしてイエス様の姿をそこに移そうと働いておられる、その作業の方向なわけです。その御霊の実を自分自身一人一人自分に照らし合わせて、私の愛においてどうでしょうか。私の喜びにおいてどうでしょうか。私の平安のあり方でどうでしょうか。私の寛容さはどうでしょうか。私は親切でしょうか。私は善意に満ちているでしょうか。私は誠実でしょうか。私は柔和でしょうか。私は自制、自分をコントロールできるでしょうか。御霊がつけようとしているその身、それを自分自身で点検するとき、ああ、一つ一つにおいて私はなんとキリストに似ていないかを知るならそれは幸いです。もう一箇所はとても有名な第一コリント13章を開いてみましょう。コリント人の第一の手紙の13章の愛の章は、ある方はクリスチャンのこれがお経だとですね、言うのです。横でじいちゃんばあちゃんが仏壇の前でお経をあげていると、クリスチャンはその横でこのコリント13章を毎日ですね、唱えればいいとですね、言うのです。コリント第一の手紙13章。308ページになりますが、その、4節から、ご一緒に声を揃えて、まあ、お経のように節をつけなくても結構ですから、13章の4節から7節までご一緒に読んでみましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい。愛。それは、抽象的なものではなくして、本当に具体的なことだ。また小さなことの中に表されるのだということがよくわかる御言葉ですが、クリスチャンのお経、これを最初に読んだ後で、次は今度は、その愛というところに私を入れて読んでみるのです。一つ一つのその愛の性質の前に私を入れて、恥ずかしいですけど、恥を忍んで大きな声で、一緒に読んでみましょう。はい。私は寛容であり、私は親切です。また、私は人を妬みません。私は自慢せず、私は高慢になりません。私は礼儀に反することをせず、私は自分の利益を求めず、私は怒らず、私は人のした悪を思わず、私は不正を喜ばずに真理を喜びます。私はすべてを我慢し、私はすべてを信じ、私はすべてを期待し、私はすべてを耐え忍びます。もうお経の二行目で、この声が小さくなって、なんだかやめたくなる、本当に御言葉です。ですけど、勇気を持って私で、読んで、いかに私が愛からほど遠いものであるかを十分に味わい知った上で、その後でそこにキリストを入れるのです。まあ、イエス様にしましょうか。イエス様はで読んでみましょう。はい。 イエス様は寛容であり、イエス様は親切です。またイエス様は人を妬みません。イエス様は自慢せず、イエス様は傲慢になりません。イエス様は礼儀に反することをせず、イエス様は自分の利益を求めず、イエス様は怒らず、イエス様は人のした悪を思わず、イエス様は不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス様はすべてを我慢し、イエス様はすべてを信じ、イエス様はすべてを期待し、イエス様はすべてを耐え忍びます。ここにイエス様を入れると、この御言葉はぴったりと場所を得た御言葉のように生きてくるのです。そして一つ一つのイエス様のお姿が、その御言葉の背後に見えてくるのです。そして、二回目のところでガクッときた、そんな私も、実に、そのイエス様に似たものに、一歩一歩、栄光から栄光へと変えられていく。ああ、私もそのようなものに変えていってくださるのだっていうことを、その時に本当に深く味わって心の中に希望と喜び、祈りが出てくるのです。どんなに自分がキリストに似ていないかを知り、しかし、そんな私も、神様がすべてのことを働かせて、私を練って、私を変えていってくださる。それは、なんていう大きな喜び。御言葉の通りに、私をあなたの姿に似たものにしてください。どうか私のうちにイエス様の、その寛容を与えてください。どうか私に、自慢をしない、へりくだった心をください。具体的に主の前に祈りながら。そしてことあるごとに、何かあなたにこれはと思う出来事が起こったときに、あ、この出来事は私のこの弱い部分をイエス様が今手を入れてくださっているこの時なんだな。神様感謝しますと、主にその愛の見てをその中に感じて、たたえ主を感謝しましょう。お祈りします。あなたは私に何をしてほしいのか。年の初めに、私たち一人一人を、あなたの祝福の御座に集めてくださり、私たちの思いとあなたの思いが、天が地から遥かに遠いように、遠く異なっていることを今日感じさせられました。私が求める益と、あなたが言う益とが、何と違うでしょうか。しかし、この朝どうぞ私たちに、あなたがおっしゃるその益こそ、私たちにとっての最も大きな祝福であり、喜びであり、希望であることを悟らせてください。どうかパウロのように、私たちが以前益と思っていたものが憤怒であると感じることができるように、認めることができるように、そして、あなたに変えられるっていうことが、どれほど大きな喜び、希望であるかを、どうか私たちに悟らせてください。このことにおいても、鈍く、悟りの薄い、私たちを憐れんでくださり、これはひどい言葉だと去っていった群衆や、多くの弟子たちの一人に私たちをさせないでください。そして、十字架にまでかかって、それまでにして私たちを愛し、それまでして私たちを変えようとしてくださる、あなたのご愛に触れて、神様どうか私を変えてください。それが私たちの、この一年を通しての祈りとなりますように、導いてください。その祈りを通して、周りに起こりくる、自分に起こりくる、家族に起こりくる、教会に起こりくる、すべてのことは、なんと、麗しいことに見えてくるでしょうか。何か思いがけないことではなくして、神様の愛のゆえである、それを認めることができるように、一切の物事が変わって見えてくることは不思議です。神様どうか、私たちに、そんなあなたを愛させてください。 お一人お一人の魂のうちで、あなたが忙しく働いておられる、その働きを喜び受け入れつつ、あなたに服従従っていく日々としてくださるようにお願いします。心から感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。